おはようございます。主イエスは12人を特に選んで内弟子として教育訓練なさいました。まあ世に言う使徒ですね。その一人一人を深く愛されたとしても、この12人に対してもう平等に対応されたのではありませんでした。4つの福音書の記事を読んでまず気づくことは、ペトロが一番目立つ存在だったということです。今日もこの聖書、ペトロが主役ですね。先週の学びにしても、嵐でこぎ悩む弟子たちを助けようとして、主イエスが湖の上を歩いて近づいて来られたとき、ペトロは、あなたでしたら水の上を歩いてそちらに行かせてくださいと叫んで、波の上を歩き始めています。このようなペトロの直情傾向の性格が、救い主主イエスの恵み、慈しみ、豊かなお姿をより鮮明に表してくれています。そのペトロが、今日は兄弟が私に対して罪を犯したならば何か許すべきでしょうかと主に質問しています。兄弟というのは弟子たち仲間のことでしょう。そうしますと、12人の内弟子仲間の間でも争いが起こっていたということですね。教会の中にごたごたしても当たり前。また18章の一節をご覧ください。弟子たちが一体誰が天国で一番偉いのでしょうかと主イエスに質問しています。この平行記事のマルコの福音書の方9章を見ますとね、この彼らが主の後に従って旅をしている最中にもその議論をしていたとあります。誰が偉いのか、この十二弟子といえども、この席次争い、最後の晩餐の時まで続いています。主イエスを中心に一体となって伝道している集団ですのに、やっぱり男の集団なのですね。女性はどうなんですかね。私たちは人間です。人の間で生活を営んでいる私たち、家族とか学校仲間とか仕事仲間、趣味やサークルの仲間、ボランティア仲間と、まあ様々な交わりの中で暮らしています。親しい間になれば相手にこうしてもらいたいという期待も生まれてきます。そしてその期待が満たされないと相手に対して不満が生じ争いになります。この主の内弟子10人の仲間もこの争いという罪が生じました。そこでペテロは主イエスに、この私に対して罪を犯す仲間を何回まで許せばいいのでしょうかって質問したんですね。日本にはね、仏の顔も三度っていうことわざがあるんですよ。聞いてませんか。仏の顔も三度、仏様のように慈悲深い方でも三遍侮辱されたら腹を立てるぞ、気をつけろって言う警告なんですね。ユダヤ人の間にも同じような教えがあります。そこでペテロは三遍までかな、 だけどイエス様だから倍にして6、それにプラス1して7回までは許してもいいでしょうか、それからこの野郎ってやってもいいでしょうかってこう聞いたんですね。だからイエス様の答えは7の70倍までも許しなさい。ここに込められた福音を聞き取りたいものです。主イエスはすぐに一つの例えをおっしゃいました。ある王がこの一番タレントの借金を負っている家来をこの許してやったっていう話ですね。当時の労働者一日の賃金が1デナリオン、その6000デナリオンが1タラントンですから、1万タラントンって言ったらば7000万日分の給料に相当する金額です。もう天文学的な数字。私はこれを読んでね、変な例えだなって思ったんですね。皆さんね、そんなね、この膨大な借金をこの家来はどうして必要としたんですか。一日分の給料の6000万倍ですよ。またそのような金をこの王はどこから工面して貸したんでしょうか。このある説によりますとね、この領主のヘロデよく出てきます。このヘロデ王の1年の国家収入たった500タカラントなんですよ。王の1年間の収入でも500タラントですから、1万タラントなんて借金なんて全くありえない非現実的な話です。それに対してね、この借りた家来はもう自分も妻も子供も持ち物全部売って返済しろっていうふうに命令されたらば、もうひれ伏してどうか待ってほしいです、もうきっと全部お返ししますとしきりに願ったと。全部返せますか。嘘じゃないですか。な、私だったらもうやばかったらパッと一家でもって国外逃亡ですよね。それが一番安全ですよ。このイエス様はどうしてこんな非現実的な例え話をされたんでしょうかね。ここを読んで皆さんはどんなふうにお感じになりましたか。で、私はいろいろ考えてて、ああこれは王じゃないんで神っていうふうに考えればいいんだな、ね、王だったらヘルデオンでも1年に 500タラントンしか収入がないんですね。1万タラントンなんてとんでもない。だけど神様だったら違うから、ははこれは王じゃなくて神。そしてこの神が家来に哀れに思って彼を許してその借金を帳消しにしてやった。この哀れに思ってっていう言葉は腹渡のちぎれる思いっていう意味がこもった言葉なんですね。神はどんなに莫大な借金でも、もう必死になってお願いするならば御心を強く痛めて許してくださる憐れみ深い愛の神様だ。こういうふうに考えると分かってくる。ところがその家来は帰り道で自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、 この捕まえて首を絞めて借金を返せって迫りました。仲間はひれ伏してどうか待ってくれ返すからと死刑に頼みました。しかし彼は仲間の借金を返すまで牢に入れてしまったんですね。事の次第を知った国王はその家来を呼びつけて言いました。不届きだ、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。そして借金をすっかり返済するまで同じように牢に入れてしまわれた。1万タラントの大金を助けてくれる人なんて他にいませんよ。だからこの家来はもう生涯牢屋暮らしをする身になっちゃっただろうと思います。とこの例えのポイント、これは神に対する莫大な借金、それと神の大きな憐れみ、この2点だろうと思うんですね。自分に対する100デナリオンの借金、これでも100日分の賃金に相当する額ですから、庶民にとっては大金ですよね。賃金を1日1万円取れるとしたって100万円になっちゃうんですかね。返さないのは不届きだって怒ったとしても、これは当然だろうと思います。しかし自分が国王に対して許してもらった1万タラントンに比べれば100デナリっていうのは60万分の1のお金なんですよね。60万分の1。それを考えたらどうして牢屋にぶち込んだんでしょうか。それは自分が許されたことに対して感謝が全くなかったからに他なりません。ただ仲間が心を痛め国王が激しく怒ったのは当然であります。でここまで来まして、私はねはっと気づかされたんですね。私も今日伊藤さんのお誕生日だってもうすぐあと2ヶ月すると85歳になりますよね。生まれて以来犯してきた罪の数々、自覚しないで人の心を傷つけ取り締めた罪、数えきれない量になっています。一万タラントンどころではありません。しかし神は私を腹綿のちぎれるほどに深く憐れんでくださって、御子イエス・キリストを十字架にかけ、私の身代わりに罪の裁きを受けてくださいました。そしてこの私を神の許しをいただく身にしてくださったんですね。もしもこの家来に神の大きな憐れみをしっかりと自覚していたならば、自分に対する100デナリオンの借金は当然許せたはずです。感謝がなかったから許せなかった。それは自分の罪深さの大きさを自覚していなかったからに他なりません。神に対する自分の大きな罪の自覚、その罪を許されている感謝、それが仲間の罪を許すことと結びついているんですね。 仲間同士の罪の許し合い、それは各々が自分の罪をどれだけしっかり自覚しているか、これと表裏一体です。私たちの信仰、それは聖書を読むことによって与えられます。聖書の言葉によって信仰は養われていきます。私は30歳の3月で進学校を卒業して無条学科協会の副牧師になりました。ですから牧師生活54年になります。毎週の礼拝、祈祷会、その他の集会でこの聖書の御言葉をお取り次ぎさせていただいてきました。ですから聖書を読まずに過ごすことなどこのない、もう毎日聖書を読んでるんですよね。でもそれで聖書をもう知り尽くしたのか、とんでもないですね。その時その時でそれまでに気づかなかった意味を示されて驚きと感動を覚えることがしばしばです。今日のこの箇所でも久しぶりに最初ここパッと読んだとき、なんだいこれは、一万タラントなんて全く非現実的な数字、これに違和感を覚えました。そして変だなぁと繰り返し読んだんですね。そのうちに神に許されている自分の罪の大きさに気づかされてきました。そして主イエスの十字架の苦しみ、私に対する深い憐れみ、これが新たに迫ってきて感謝が込み上げてきました。ですから今日の例えの一番最後のイエス様の締めくくりですね。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方を同じようになさるだろう。この言葉がストンと心の底に収まりました。今日はこれから主の晩餐式を守ります。これはあなた方のための私の体である。この杯は私の血による新しい契約である。自分がこんなにイエス様の体と血をいただくほどに神様からの憐れみによって一切の罪を許されているんだ、その感謝を今日も晩餐式新たにしてまいりましょう。そしてどんな罪をも許し合って主を賛美しつつ1ヶ月を過ごしてまいりましょう。お祈りいたします。主なる神様、今日も御言葉を学ぶことができたことを感謝します。私の大きな罪深さを憐れんで許してくださる十字架の恵みを心から感謝いたします。この私もどんな罪をも許すものにしてください。愛と喜びと感謝に満ちた日々を送るものにしてください。 殺し合う争いを収めてください。平和をお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。